皆さんこんばんは。野木らし歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は何ですか？
今日は新解釈幕末伝という映画を見てきたので、その話をしようと思っています。
ほほう、新解釈幕末伝。そういえば新解釈三国志を以前見ましたね。
はい。
でもその時全然新解釈じゃないじゃん。全然史実通りじゃん。新解釈と言っておきながら大胆な仮説何にもないじゃんということになってダメだねっていう話になって、その延長で今回幕末伝が出て、やっぱりこれもダメなんじゃないのという話になってたんじゃないんですか？
はい。ですがふと思ったんですよ。我々は幕末には詳しくても、三国志はどちらかというと素人マニュアル知識しかないです。
まあ確かに三国志といえば、横山光輝の三国志をはるか昔に読んで、
蒼天航路を全巻持っている程度の知識しかないですよね。はい。だからもしかしたら新解釈があったかもしれないけど、全然気づいてないのかもしれないということに気づき、今回幕末伝なら詳しいので、史実と新解釈の違いを見抜くことができるのではないかと。そういう意味では、新しい新説をこの映画で語ってるのではないかと思いに至り、見るに至りました。
なるほど。じゃあ、新解釈はズバリあったんですか？
そうですね。まあこの映画が語るところによる、あくまでこの映画が語るところによる新解釈っていうのは、まあ、まあこれが新解釈なら新解釈なんだねというのはありました。
なるほど。じゃあ順を追って説明していただけますでしょうか。確か映画最初は冒頭、ペリーが浦賀に来て、それを坂本龍馬が見たところで始まりましたよね。
はい。ペリーが浦賀に来て、ちょっと目線をそらすと、吉田松陰が密航しようとしてイカダを作っておりました。密航を手伝っていたのは、本当ならば金子重助なのですが、映画の中では、桂小五郎、西郷隆盛、そして坂本龍馬がイカダ作りを手伝っておりました。
ほほー、なかなか安直な方向性ですね。ペリーが浦賀に来て、いきなり目線をそらすと、そこに吉田松陰、桂小五郎。
ま、この二人は百歩譲って、実際密航企てたのは吉田松陰なんだから、百歩譲って桂小五郎だったとしてもよしとしましょう。金子重之助なんか出したところで一体誰それっていうことになりますから。
そこへ、実は西郷隆盛と坂本龍馬もいたと。
はい。まさにこれは、新解釈ではないでしょうか。
まあ、新解釈といえば、新解釈かな。
まあ、劇中、歴史学者っていうのが出てきて、んで、私が考えるところの幕末はこうだったんじゃないかなっていうのを喋って、ドラマに映るんですけど、まあ、新解釈なんじゃないですかね。
なるほど。じゃあ次のシーンに行きましょう。
勝海舟の警護を岡田伊蔵がしていたシーンが出ましたよね。そしてちゃんちゃんバラバラのシーンもありました。はい。ちゃんちゃんバラバラのシーンがありました。これは、本当の話なので、ここの部分は新解釈ではございません。しかも、その時に、坂本龍馬は北進一刀流超党兵法目録を持っているのだけど、型だけの話なので実践はダメだって言って岡田伊蔵に語るんですよ。ここちゃんとマニアックですよね。
そうですね。目録だったか免許改善と言ってたのか、ちょっと細かくは覚えてませんが、かなり史実に踏み込んだと思います。
まあちょっと惜しいのが、実際は勝海舟が岡田伊蔵に向かって、そんなにあっさり人切っちゃダメだよって言ったら、伊蔵が、いやでも俺がいなかったら先生死んでたでしょって返して、何の偶の音も出なかったと、勝海舟が後に語ってるっていう、そのシーンがあったらよかったんですけどね。なかったのが、ちょっと、 まあ、あったところで、それは新解釈になりませんから、ただの史実なんで、新解釈幕末ではなくて、分かってる限りの真実幕末伝になっちゃいますからね。でもその後、コンセプトジャヤというところに行って、西郷隆盛、桂小五郎、近藤勇、土方歳三、沖田総司と出会うのは新解釈ですね。そもそもコンセプトジャヤというのが新解釈です。いや、そもそもその前にコンセプトなどという横文字があの時点で、勝海舟、まあ、言えなくはないけど、渡米してるから、言えなくはないけどね、それが下々のところまでコンセプトジャヤとか言ってるのか。しかも中、どっちかっつうと、くのいちが出てきたりして、それ、コスプレジャヤと言った方がよかったんじゃねと思うところはあるんですよ。まあ、ですか、まあ、コンセプトジャヤで、新選組にも会ってたということで、芹沢鴨の名前も出ますから、なかなかマニアックですね。その辺も新解釈と言えましょう。芹沢鴨は事実いましたけどね。はい。じゃあ次のシーンが、薩長同盟ですね。薩長同盟の会談で、西郷隆盛が龍馬に、最初中岡くんと土方くんが進めていたのを、龍馬くんが手柄を横取りしたようなことを言っていたのが印象深かったですね。そうですね。にわかの人たちにしてみれば、中岡くんと土方くんって誰？土方って土方歳三のこと？土方歳三が薩長同盟を最初に考えてた？新選組ってそっち側だったのって、頭が混乱する超マニアックな二人の名前が出てくる。しかも中岡って誰っていう。これは幕末好きじゃないと、中岡くんが中岡慎太郎で土方くんが土方久本だというのは全然わかんないと思うんですよ。薩長同盟をやろうと最初に考えてた二人だっていうのは全然わかんないと思うんですよ。しなっとそこにマニアックな名前を入れることによって、単なるチャラい映画じゃないんだよというのを言わせてるところが憎いですね。もしかしたらこういうマニアックな名前のやつが三国志にも出てたんかもしれないですね。はい。ただこの映画の特徴といえば特徴なんですけど、前編にあたってグダグダとしたどうでもよい口喧嘩的な会話劇が延々続きますよね。あそこつまんないですよね。まあそれ言っちゃダメですよ。でもね、そのグダグダグダグダグダグダグダグダどうでもいい会話がグダグダグダグダグダグダグダグダグダグダグダグダ続くんも新解釈なんですよ。わかりました。あ、でも桂小五郎が名前を変えて木戸寛治と名乗っているっていうところはマニアックですね。なるほど、確かにほとんどのドラマでは終始、まあ明治維新を迎えるまでは終始桂小五郎の名前で通しますよね。ちゃんと途中で木戸寛治と名前を変えるという、まあ明治になってから木戸孝義に変えますけど、なかなか鋭いですね。そうなんですよ。ここもね、マニアごそころをくすぐるね、チャラいんじゃなくてちゃんと幕末を研究した上でシナリオを書いてますよっていうのがね、言えてるのがね、いいですね。わかりました。でも、いや、解明したのに、桂さんと龍馬に延々言われて、何ですかと振り返ってしまうシーンが、くどいですね。確かにね、くどいね。解明したところで、それまで桂小五郎だったんだから、桂さんと言われて、何って振り向いても別にいいと思うんですよ。それを突っ込まなくてもね。そうですね。じゃあ次のシーンに行きましょう。寺田屋で、幕府の取り方に襲われるのですが、龍馬のボディーガード、三好晋三が出てきましたね。三好晋三といえば槍の名手ですよね。多くのドラマで槍を持って応戦しているシーンが出てきたりしますけど、でもね、室内で槍って邪魔でしょう。普通刀でしょう。槍の名手だからって言って常に槍を持ってるというわけではなく、屋外戦だったらね、槍でもいいかもしれませんけど、そこをあえて槍を持たさなかったものところもマニアックですね。やりますね。でもそもそも、三好晋三が槍の名手であるということは、にわか映画見ている人たちには伝わってこないんじゃないですか？まあ、そうですね。幕末好きじゃないと三好晋三が槍の名手だってのはわかんないっすよね。まあ確かにね。だから普通の刀持ってて何の違和感もなくみんな見てるんでしょうね。あとね、お涼さんが全裸で すっぽんぽんで知らせに来るんですけど、実際は、下着のような襦袢を着てたらしいんですよ。だから、これも新解釈なんじゃないでしょうか。新解釈というより、襦袢説と全裸説両方ありますよね。確かに。でもまあ、襦袢の方が、まあでもね、それをね、三好晋三がね、見たでしょ、見たでしょって両面に突っ込まれて、いや、見てないです、見てないです、見てないですとか言うね、あのくだりもくどい。見たか見てないかなんかでね、もっとね、ギャグで笑わかせるんだったら、もっと面白いギャグにしてくれ。見たか見てないかの延々の問答なんかどうでもいいんだ。やっぱり、くどいですよね。じゃあ、次のシーンに行きましょうか。次は、日本人最初の新婚旅行とも言われている霧島温泉に行くんですけど、ちゃんと霧島の名前が出てきたように思えるんですけど、木野さん出てきましたっけね。確か出てたと思うんですけどね、何せ前編にわたって睡魔に襲われて、あまりのつまらなさに、あ、つまらないと言っちゃってる。いや、もうつまらない。あまりのつまらなさにね、睡魔との戦いなんですよ。確かその後に大政奉還のシーンになるんですけど、全然覚えてないんですよ。だからエンドロールで俳優さんの名前が出てきて、あれ、この俳優さんどこに出てたっけってなった時に、その後になんかカツラカメイクからの担当の人の名前も出てきたから、あ、ということは徳川義信さんをやった勝地涼さんなのか、ああ覚えてない。はい、全く覚えてません。その後に西郷隆盛に、龍馬さんは今後何するんじゃと聞かれて、世界の海援隊でもやりますかね、的なことを言ったか言わないかもね、よく覚えてない。わかりました。結構くどくてうるさかったのによく寝ましたね。はい、もうね、最初の30分で、あ、これか寝ると思って、もう睡魔の戦いでした。結局新解釈幕末伝、点数はマイナス500億点です。で、新解釈と言えますか。まあね、なんかね、言ってたんだけど、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあって言って薩長同盟ができたんじゃないか的なことを最後に歴史学者が言ってるんですよ。だから結局仲良しさんだったんで、グダグダな感じで話進んだんじゃないかっていうのが新解釈幕末伝だから、新解釈だと思います。わかりました。まあ真剣に歴史を勉強している人たちにしてみれば、ちょっと怒られるかもしれないかもしれないかもだけど、実際ね、真実は闇の中ですから、これもこれでありなのかもしれませんね。わかりました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。